貝場屋の直七の紹介によると、麹町の平川天神前に笹川という魚屋がある。魚屋といっても仕出し屋を兼ねている相当の店で、若い男は孫せがれの鶴吉というのである。親父の源兵衛は5年前に世を去って、母のお秋が帳場を切り回している。鶴吉は今年19であるが、父の内の地は若主人として働いている。お秋は女でこそあれ、なかなかのしっかり者で、亭主の存生当時よりも商売を手広くして、料理番と若い者を合わせて 5,6 人を使っている。これだけならば誠に無事でめでたいのであるが、ここに一つの事件が起こった。笹川には鶴吉の姉にあたるお関という娘があった。お関は器量もよし、遊芸一通りもできるので、番町のお馬屋谷に屋敷を構えている500石取りの旗本福田左京の目掻きに所望された。左京の本妻は間もなく病死したので、妻のお関が自然に本妻同様の位置を占めて、屋敷内でも羽振りが良くなった。笹川の店が大きくなったのも娘のおかげであるという世間の噂もまんざらの嘘ではなかったらしい。これもそのままで住んでいれば無事であったが、今年の10月6日の夜に主人の左京と妾のお関が他人に殺害された。下手人は中間の伝蔵であった。伝蔵は武州秩父の生まれで、足掛け6年この屋敷に奉公していたが、この4月頃から女中の奥間と密通しているのをお関が発見した。武家の習い、こういうものを捨てておくわけにはいかないので、主人と相談してこの8月限りで奥間を宿へ下げた。伝蔵も長野糸間となるべきであったが、6年も勤め通したものであり、小才覚もあって何かの役にも立つので、これはそのままに残しておいた。その伝蔵が10月6日の夜更けに主人の寝室へ忍び込んで手箱の金を盗み出そうとするところを、目を覚ました左京に咎められたので、彼は枕元の脇差しを抜いて主人を切った。続いてお席を切った。その物音を聞いて家来の誰かが駆けつけてくるらしいので、彼は縁側の雨戸を開けて庭口から表へ逃げ出した。伝蔵は主人と妾を切っただけで何の獲物もなかったのである。それでは何のために重罪を犯したのかわからなくなる。彼は度胸を据えて隣屋敷の高木道之助の門を叩いた。高木は主人左京の本家で、次男の左京が福田家の養子となったのである。伝蔵は高木家の要人にあって主殺しの顛末を包まず訴えた。これが表向きになりましては、500石のお屋敷が潰れましょう。私に300両の金を下されば黙って故郷へ帰ります。主人を殺した上にその本家を押しかけて300両の金をゆすろうとするのである。その図太いのに用心も呆れた。しかしこの事態としてはこれもゆすりの材料になる。主人が家来に殺された上にその家に相続人がないとすれば、福田の屋敷は当然滅亡である。この一件を隠しておいて、どこからか休養士を迎えて、その上で主人の左京は死去したように披露すれば、なんとか無事に済まされないこともない。そこへ付け込んで、伝蔵は本家から口止め金を巻き上げようと企んだのであった。自分が人殺しをしておいてその口止め金をゆするなどはあまりにも法外である。憎さも憎しと思いながら、前にも言ったような事情もあるので用心もうかつにそれを跳ねつけることができなかった。
これは自分一存で返事のなることでない。しばらく待っていろ。
伝蔵を一間に待たせておいて、用心はそれを主人に報告すると 道之助も驚い、ともかくも左京と妾はどうしたか。その生死を見届けてこいと、家来を庭口の木戸から隣屋敷へ出してやると、詩人も妾も絶命したというのである。道之助は憤然として要人に言い渡した。その伝蔵というやつ、詩人を殺した上に大金を譲るなどとは言語道断である。この上は福田の家の存亡などを考えているには及ばぬ。さような不義不忠の癖者は世の見せしめに召し取って町奉行所へ引き渡せ。
家来どもは心得て伝蔵召し取りに立ち向かうと、その姿はもう見えなかった。彼もなかなか抜け目がない。要人の返事を待つ間も絶えず屋敷内の様子に気を配っていて、形勢不利となったのを早くも悟ったらしく、隙を伺って早々に逃げ去ったのである。高木の屋敷の人々は自分たちの不注意を悔やんだが、もう遅かった。高木と福田の両家からその次第を届け出て、型のごとく検視を受けたが、福田の家は予想の通りに取り潰された。福田の家には子供がなく、家内は要人のほかに家来2人、中間3人、下女2人であったが、屋敷の滅亡とともに皆それぞれに離散した。正式の届け出があった以上、町奉行所でも罪人伝蔵の行方探索に着手したのはもちろんであるが、それは半七の関わり合いでなかったので、今まで別に手をつけようともしなかった。しかし彼も大体の話は聞いていた。それを今改めて直七と鶴吉の口から詳しく説明されたのである。
まあ親分、そういうわけでございます
と直七は鶴吉を見返りながら言った。
それをこの鶴さんのおっかさんが大変に残念がっているのです。ことにおっかさんはしっかり者ですから、どうしてもこのままには済まされないと言っています。娘の仇ばかりじゃない、ご主人の仇だ。福田の殿様には長年お世話になっている。今度お屋敷が潰れたについて、ご用人もご家来衆もみんな勝手にどこかへ立ち去ってしまって、主人の仇を探そうとするものもないのはあんまり悔しい。百姓でも町人でも敵討ちは天下御免だ。お前がその伝蔵を探し出して殿様と姉さんの敵討ちを立派にしろと鶴さんに言い聞かせたのです。
勝ち気の母に激励されて、魚屋の若い息子は主人と姉の敵討ちを思い立った。その以来鶴吉は麹町八丁目の町道場へ通って剣術の稽古をしているという。彼が瓦版を熱心に眺めていたのは、自分にも敵討ちの下心があるためであったことを半七は初めて悟った。
そこで親分さんにお願いでございますが
と直七は言い続けた。
おっかさんも鶴さんも一生懸命に思い詰めているのですから、まあ助立ちをしてやるとおぼしめして、古文の衆にでも言いつけて、その伝蔵の在りかを探してやっていただくわけにはまいりますまいか。何分お願い申します
と鶴吉も畳に手をついた。
いや、わかりました
と半七はうなずいた。
なるほど、おっかさんの言う通り、日記半期の渡り中間なんぞは格別、彼にも侍と名のついている要人や家来たちがあと構わずに退店してしまうというのはどうも面白くねえようだ。だがお前さんが自分で敵討ちをするというのもちと考えもんだ。
鶴吉は福田の屋敷の家来でない、詩人の妾の弟に過ぎないのであるから、表立って詩人の敵と名乗りかけるのは無理であろう。姉の敵といえば言われるが、伝蔵のような罪人は公儀の手に召し取らせて天下の大公に服させるのが当然であって、私の敵討ちをすべきではないと半七は言い聞かせた。
親分のお諭しはごもっともでございますが、あの伝蔵を自分の手で仕留めなければ私の気が済みません。母の胸も晴れません。 日々よく本望を遂げました上は、自分はどんなお仕置きになっても構いません。
と、鶴吉はあくまでも強情を張った。一途に思い詰めた若い者に対して、半七はいろいろに理解を加えたが、彼はどうしても聞かないのである。しかも半七はその強情を憎むこともできなかった。
それほど思い詰めたら仕方がねえ。まあ思い通りに敵討ちをおしなせ。
ありがとうございます、ありがとうございます、
と鶴吉は涙を流して喜んだ。そこでその伝蔵の在りかを突き止めて、私らの手で抑えるならば死罪はねえが、お前さんの手で打つとなると仕事がちっと面倒だ。伝蔵というやつは腕ができるのけ、と半七は聞いた。
何、大してできるやつでもなさそうですが、
と直七が引き取って答えた。
それが主人を一刀で切って、続いてお関さんも切ってしまうというのは、あんまり手際が良すぎるように思われます。それにはなんだか因縁がありそうで、ねえ鶴さん。
母は因縁だと申していますが。
どんな因縁だね、と半七はまた聞いた。
今時こんなお話をいたしますと人様はお笑いになるかもしれませんが、
と鶴吉は躊躇しながら言った。
伝蔵は主人の枕元にある脇差しで切ったのですが、その脇差しが吉良上野殿の差し料であったということです。その由来は存じませんが、先祖代々伝わっているのだそうです。
先祖伝来はともかくも、好んでそんなものを刺すというのはよっぽどの物好きだね。
物好きといえば物好きです。吉良の脇差しというので、代々の殿様は刺したこともなく、土蔵の中にしまい込んであったのを、先年虫干しの節に今の殿様がご覧になって、どこが気に入ったのか自分の刺し料にするとおっしゃいました。そんなものはおやめになった方がよかろうといったものもありましたが、殿様はお聞きになりません。それは刀が悪いのではなく刺し手が悪いのだ。吉良が悪いから撃たれたのだ。俺は吉良のような悪いことはしない。吉良の良いところにあやかって良いの少々にでも昇進するのだなどとおっしゃって、とうとうその脇差しを自分の刺し用になさいました。それから 4,5 年の間は何事もなかったのですが、図らずも今度のようなことが失態しまして、殿様も姉もその脇差しで殺されました。姉は普段からその脇差しのことを気にしていまして、吉良の脇差しなんぞは縁起が悪いと言っていましたが、やっぱり虫が知らせたのかもしれません。
刀のたたりということは昔からよく言いますが、吉良の脇差しなんども良くないのでしょうね、
と直七は司祭らしく言った。吉良の脇差しも村政と同じことかな、と半七は微笑んだ。そこでその脇差しはどうなったね、伝蔵が持ち逃げかい。
いいえ、庭先に捨ててありました、
と鶴吉は言った。
お屋敷の後始末をするときに、こんなものはいよいよ縁起が悪いから折ってしまうとかいうことでしたから、私がお固めに頂戴いたしてまいりました。私はそれで伝蔵を打ちたいと思いますが、いかがでしょう。
それもよかろう。吉良の脇差しで敵討ちをしたら、世の中も変わったものだと泉岳寺にいる連中が驚くかもしれねえ。
冗談は冗談として、半七は年の若い鶴吉に同情した。同じ刀で相手を仕留めれば、それは本当の敵討ちである。刀屋に渡してせいぜい研がせておけと、半七は彼に注意して別れた。